おはようございます。今日はヨハネの福音書3章1節から7節を読んでいただきました。この箇所も何度もメッセージをしたことがあるんですけれども、大体もう1回でですね、全部話しちゃうことが多いんですけれども、今回はどうも、1回では話せないということが、分かりましたので、今日は7節までです。でまた来週その続きということになりますけど、もちろん今日は今日で、私たちが受け取るべきメッセージをお話ししたいと思っています。で先週は22章の23から25節、特にイエス様、イエスはすべての人を知っておられた、人のうちにあるものを知っておられたという御言葉を中心にお話をしました。で場面は杉越の祭りが行われているエルサレムの町です。多くの人たちがイエスが行われた印を見て皆を信じたと書いています。で果たしてこの時人々は何を見て何を信じたのだろうか、人々の信仰は本物だったんだろうかということを、共に考えたわけです。イエス様はご自分の周りにいる人たちが何を考え何を思い何を期待しているかを全部ご存知でした。これも先週、私たち人間は、相手のどんな親しい人であっても何か察することはできたとしても本当に何を考えているかということを知ることはできませんし、分かってしまえば子供が見てもドラえもんの道具とかでそういうのがあったような気がしますけど、分かってしまったら逆にもう生きづらくなってしまうというようなことを話しましたけれども、でもイエス様は私たちの心の中にあるものを全部ご存知であるわけです。でこの時の人々の期待は何だったんでしょうか。もちろんこれが全部ということではありませんけれども、当時のユダヤの人々がほとんどが考えていたことは、メシア、救世主が来たならばこのローマ帝国の支配から解放してくれるだろう、そんなことですね。あるいはもっと個人的な貧しさとか飢えからなんとか救い出してほしい、つまり物質的な豊かさを欲しい、あるいは病気で苦しんでいる人たちはなんとかしてこの病気を治してほしい、癒してほしい、そんな現実的な問題、ユダヤ人としてのどうしても避けては通れない問題と、そして一人一人の本当に個人的な問題、その両方をイエス様に期待していたわけです。しかし残念ながらこの時イエス様はエルサレムにいた大勢の人たちの中に本当の信仰を見出すことはできなかったようです。2章24節の御言葉にそれが現れています。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。この言葉はイエス様は彼らを信用なさらなかった、あるいは信じなかったという意味もあるということを話しました。残念ながら人々はイエス様の印、印というのは奇跡のことです。丁寧に言えばイエス様が救い主メシアであることを証明する奇跡や技のことを言いますけれども、そのイエス様の印、奇跡を期待して集まってきただけだったということです。すべての人のうちにあるものを知っておられる、このこと自体がイエス様が誠の神様であるということを、物語っているわけですけれども、つまり私たちの心の中の全部を知っている方は誠の神様以外におられません。ガリラヤに戻られてからもどうもイエス様の周りには大勢の人々が付き従っていましたけれども、結局は同じようなことだったようです。ヨハネの福音書の6章2節を見ますと、大勢の人の群れがイエスに付き従っていた、それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからであると書いています。 エルサレムでイエス様を信じた人々、まああえて言えば私はあなたを信じると言った人たちと同じように、多くの人がイエス様に何かを期待してついてきていましたけれども、イエス様のことを本当に理解した上で信じたのではありませんでした。少し前向きが長くなりましたが、さてニコデモという人が今日は登場しますが、先週もお話ししたんですが、ニコデモもこの点では他の大勢の人々と変わりはなかった、同じではなかったかということをお話ししました。というのはニコデモもイエス様が行われたいろいろな奇跡や印に注目して、イエス様に関心を持ってわざわざイエス様のところへやってきたわけです。まあやってきた、まあ、さっき河合さんのお祈りにもありましたが、本当に偉い人がわざわざ教えを受けに来たという、まあ、その点はとても評価されるべき立派なことだなと思いますけれども、しかしこの後イエス様はニコデモの理解と考えをもう根っこからひっくり返す、覆すようなことを言われることになります。さてそのことを3章1節から見ていきたいと思いますけれども、3章1節をご覧ください。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。まあ、ここからこの人がどんな人であったかということが、まあ、ある程度わかります。ユダヤ人の指導者であった。でエルサレムに当然いたわけです。ですから、まあ、さっき言いましたようにイエス様が行われたいろんな印を見て人々、イエス様を信じた人々、その中の一人としてニコデモは今イエス様のもとへやってきたとも言えます。でイエス様のところへやってきた動機を彼はこのように言っています。2節ですね。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。まあ、正直にイエス様がなさった印を見て、イエス様、あなたは神のところから来られた人です、まあ、そのようには信じたということです。まあ、しかしこの時のニコデモの信仰もまた印、奇跡を見て何かを信じたということでした。でこのあとイエス様との対話を通してニコデモの信仰、そして理解が不十分だったということが明らかになっていくわけです。さてイエス様はそんな夜に、ある夜にニコデモの訪問を受けたわけです。まあ、さっきも言いましたが、彼はパリサイ人でユダヤ人の指導者でした。まあ、パリサイ人というのは教会にずっと来ている方はわかるかもしれませんが、決して人種ではなくてパリサイ派の人たち、まあ、パリサイ派というグループの一員ということです。でユダヤ人の指導者とありますけれども、これはユダヤ議会の議員であったということです。で70人から構成されているので、よくサンヘドリンと呼ばれたりしますけれども、いつも言ってるんですが、この頃は今のような細かな国を治めるシステムはありませんから、もう国会と裁判所と行政府も全部ひとまとめにしたような組織、それがユダヤ人議会サンヘドリンでした。でその中の一員だった。それに加えて立法の先生ですから、まあ、言ってみれば大学の先生のような立場、ユダヤ人の社会の中ではとても高い地位にある人だということがわかります。そんな偉い人が夜一人でイエス様のもとへやってきました。まあ、これもね、なぜ夜来たんだろうかということはよく、議論されます。でもわざわざ夜って書いてるんですから無意味とは思えないんですね。まあ、この後出てくる例えばサマリアのヨハネの福音書は不思議ですね。本当にこの時間、時に関する言葉が いっぱい出てきます。サマリアの女もどうも、真っ昼間にやってきた、まあ、それも何か意味がありそうですね。ニコデモが夜やってきてもやっぱり意味があるんではないかと思うわけですけれども、まあ、一番普通に考えれば 誰にも見られたくなかったということです。イエス様はそのイエス様が行われた技、印を見てみんながこの人はただものではない、とにかく神のもとから来た人だ、そんなふうに認めていたわけですけれども、でもその素性は知れない人です。つまり正式な教育を受けていない人、正式な律法の先生としての資格のない人です。ですからそんな人にわざわざ教えを受けるところを見られたくなかったということもあります。さらに考えればもっと単純な理由です。まだ杉越の祭りの、最中、あるいはその余韻が残っている時ですから、もうざわざわざわざわしていたんですね。ですから夜静かにイエス様と話がしたかった、そんな単純な理由でやってきたのかもしれません。でもう一つ考えられることは、どうもこの夜という言葉は目が開かれていないこと、あるいは何も知らない無知であることの象徴のように使われているということです。13章の30節でユダが出て行ったのはわざわざ夜であったって書いてるんですね。イエス様と弟子たちがいる中からお前は裏切ると言われたユダが出て行ったのはわざわざ夜であった、何か夜というのは霊的にまだ闇の中にある真理が分かっていない、そんな状態を表す言葉のようにも思います。でこのあとイエス様とニコデモスとの対話を見ていくと、どうも話がかみ合わないわけですね。確かにニコデモはまだ真理を本当の意味では知っていなかったということが明らかになるわけです。さてもう一度ニコデモの言葉に戻ります。2節ですけれども、挨拶代わりにこんなことを言いました。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。私たちはという言い方も何か微妙ですね。私は来ましたというんじゃなくて、私たちは、普通に考えれば私はパリサイ派の人たちを代表して今ここに来ましたということでしょう。またある人はこんなことを言います。彼は意識していなかったかもしれませんけれども、さっきからお話ししているようにエルサレムでイエス様を信じたはずの多くの人々の代表として今私はここに来ました。これは彼が意識していたというよりは、そのようになったと言いますか、福音書はそのように書いているという指摘です。少なくともニコデモはどうも自分だけが何かを知りたいというよりは、何か背後に背負ってイエス様のところへ来たようです。そして彼はイエス様に対して先生と呼びかけますけれども、これは元の言葉を見ないとその意味がわからないですね。つまりラビという言葉です。今でもユダヤ人の偉い人、偉い、律法の専門家のことをラビと言いますけれども、それは博士と同じで誰に対しても言っていい言葉ではないんですね。博士も誰にでも、なんかよく知っている人のことを博士と単純に言いますけれども、先生もですね、日本人は割と気軽に、何か教える人は全部先生で、先生がもう世の中にあふれている、人口の1割は先生じゃないかと思いますけれども、皆さんも一度は先生と呼ばれたことありますよね。でも牧師になるとそう呼ばれちゃうので、本当にもうこれはどうしたらいいんだろうなっていつも思いながら、でも日本人の文化、私の母教会の牧師はなるべく牧師と呼んでくれ、先生と呼ばないでくれと、言うわけですね。欧米の文化では名前で呼んでも全然失礼でないそうですね。ジョン牧師だったらジョンと言っても全然失礼ではないわけですね。でもなかなか日本人の文化では、ちょっと難しいので、先生と呼ばれても、その度にですね、私も襟を正される思いがあるわけですけれども、ユダヤ人の間では先生というのはそんな気軽に言える言葉ではありません。正式な教育を受けて誰もが認める人だけが 先生と呼ばれる資格がありました。でニコデモはイエス様がまだ素性の知れない人、そして正式な教育を受けていない人であることを分かっていたのに先生と呼んだということは、ニコデモのイエス様に対する並々ならない思い、尊敬の念がまあ見えるわけですね。ニコデモの人はどうも、まあ、何歳ぐらいか分かりませんけれども、それなりに年を取っていたベテランの指導者だったと思うんですね。ですからこれまでずっと自覚とプライドを持って人々の尊敬を集めてやってきたニコデモです。でそのニコデモが、まあ、ガリラヤ出身、まあ、これだけでも少し、軽蔑されるわけですけれども、ガリラヤ出身の正体不明の青年に先生と頭を下げて教えをいただこうとしているわけですから、もうそれは大変なことだと思います。で一方でそこまでしても知りたいことがあったニコデモの深い上渇き、なんとかして、まあえて言うならば救いを求める思いがあったということです。一方ではニコデモのプライドも見え隠れするんですね。それは私たちは知っていますという言い方です。あなたが神のもとから来られたことは私も知っているし認めていますよ。その言葉の中には私は決して無知ではないんだよというプライドが見えるんですね。まあ、この後ニコデモは自分が本当に無知だったということに気づかされるわけですけれども、まあなんとも複雑な彼の気持ちが見えるような気がします。無名の青年に先生ラビという謙虚さと同時に私は知ってますよというプライド。でも大体聖書に興味を持って、教会に来る方の何割かはそういう方ではないかなと思うんですね。教会に来る前にも聖書を知っている、そして自分なりの考えを持っている、まあ、大体教会に来る真面目な人は自分なりの考えをちゃんと持っている人が多いですし、聖書にすでに興味があるという方が多いわけです。でもそういった知識や考えがいつも信仰に役立つとは限らないわけです。実際ああこの方は本当にもう聖書のことをよく知ってるな、考えもしっかりしてるな、でも教会に来てお話をすると、まあ、何かとそれが邪魔になることがあります。まあ、私はもうこれだけのことを知っているんです。ニコデモは私たちは、まあ、私はあなたが何者かはちゃんと知っていますよとイエス様に言ったわけです。しかしイエス様はそんなニコデモの思いを見抜かれて次のように言われました。まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。これも元の言葉を見ると分かりますね。まことにまことにというのはアーメン、アーメンという言葉です。イエス様が大切な真理を伝えるときに使われる言葉です。アーメン、アーメン、あなたに言います、これから大切なことを真理をあなたに言いますよとイエス様は言われました。しかしこの時ニコデモはまだイエス様に質問をしていないんですね。実はイエス様は先週も話しましたが全部ご存知ですから、ニコデモの心の中をご存知で、彼がこれから質問しようと考えていたこと、それを知っておられて、それに対する答えをイエス様はいきなり語られたということだと思います。この一見噛み合わない対話ですけれども、実は本当はニコデモの質問があるはずだったのに、イエス様はそれをもうご存知でいきなり答えを言われたわけです。まあ、ある研究者はこんな言い方をしています。イエス様はニコデモの言葉にはお答えにならなかったけれども、彼の考えにお答えになったのだ。イエス様はニコデモの言葉に直接はお答えにならなかったけれども、彼の心の内にある考えにお答えになったのだ。なるほど、そうだなと思います。ニコデモの心の中を知っているイエス様は、彼が質問する前にお答えになったわけです。ニコデモは神が共におられるのでなければ あなたがなさるこのような印は誰も行うことはできませんとイエス様に言ったわけですけれども、まあ、彼の心の中を考えてみるとこんなふうに言えないでしょうか。あなたは神のもとから来られた教師です。そして神があなたと共におられます。そうでなければこんなすごいことを誰も行うことはできないでしょう。でもあなたはそれを行うことができる。あなたならば私たちを神の国に導くことがおできになるのではないですか。あなた方は神の国に入ることができると今言ってくださいませんか。まあ、ちょっと想像を膨らますとそんな言葉がですねニコデモの心の中にあったのではないかと思うんです。それに対してイエス様はこう言われたのではないでしょうか。そのように言うのなら私はあなたに真理を言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないのですよ。まあ、ここでできるできない、まあ、これが対応しているんだと分析している人もいました。ニコデモはあなたは神の国に入ることができる、何でもできるイエス様にあなたは神の国に入ることができると言ってほしかった。しかしイエス様ははっきりといや、あなたは入ることができない、もちろん条件がありますけれどもできないとイエス様はおっしゃったんですね。そうやってニコデモのこだわり、プライド、常識といったものを打ち砕かれました。まあ、さっきも言いましたように私たちが持っている考えとか常識、プライドというものがイエス様が教えようとしている真理を知るための障害や邪魔になることが多いんですね。このイエス様のお言葉はユダヤ人であり、しかも指導者であったニコデモの考えや常識を打ち砕きました。ニコデモに限りませんけれども、当時のユダヤの人たちは自分たちは選ばれた民だ、だから当然のように神の国に入る資格があると多くの人が考えていました。ただどうやったら入れるのかという確信が持てなかった。ニコデモのような指導者であっても確信が持てなかったということです。ある意味彼は確信を持てないまま人々をずっと指導してきたことへの後ろめたさのようなものもあったのかもしれません。なんとか確信が欲しい、納得できるものが欲しい、そこでイエス様のもとへやってきました。一方では彼はこれまでちゃんと生きてきた指導者としてやってきたというプライドもあります。イエス様、ニコデモはイエス様に相談したいと思いながらもこれまでの自分の歩みや実績、やってきたことをイエス様に肯定的に評価してほしかったのではないかと思います。まあ、大体教会に相談に来る人、求道者の大体がそんな思いで来ると思うんですね。本当に何か欲しい、真理が欲しい、救われたい、知りたいと、一方では私はこれまでちゃんとこんなに一生懸命生きてきたんだからまずはそのことを認めてください、そんな思いで多くの人はイエス様、神様のもとへ来るわけです。しかし得てしてそういったものが真理をする邪魔をするわけです。イエス様はニコデモのことをよくご存知です。そして彼は本当に真面目に生きてきた人ですから彼の行ってきた良いことも全部ご存知です。イエス様を本当は、はい、あなたは本当に立派な人です、私も尊敬しますと、まあ、言ってあげたかったのではないかと思うんですけれども、しかしイエス様はもっと大切なこと、彼が真理を知ることを願っておられました。ですからわざわざプライドや考えを全て否定するかのようなことを言われたのではないかと思うんですね。ニコデモさん、あなたに真理を言いますよ、よく聞いてください。神の国とは知恵や経験によって得られるもの、入ることができるものではありません。誰であっても新しく、あるいはもう一度ですね、生まれなければ神の国に入ることも見ることもできません。もちろんユダヤ人だからといって当然入ることはできません。はっきりイエス様はそのように まあ、ちょっと突き放すような言い方をされたわけです。イエス様は、まあ、3番最後の点に入りますが、新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言われましたが、それは裏返せば新しく生まれるならば神の国を見ることはできるとおっしゃったわけです。まあ、神の国を見るとはどういうことでしょうか。まあ、神の国を見るという言い方は、マルコ9章1節あるいはルカ9章27節にも、まあ、出てきますけれども、神様のご支配、まあ、よく言われることですが、天国そのものというよりは神様のご支配という意味です。で、神の国を見るとは、その神様の国の一員になる、神様の国の民として加えられる、受け入れられるということです。で、目に見える形の神の国とも言うべきイスラエルの国はもうこの時存在していません。ローマ帝国の支配の中にありました。で、ニコデモもそうですが、神の国を待ち望んでいるユダヤ人たちは目に見える形での神の国のことしか考えていなかったようです。彼らが考えている神の国は目に見える形での神の国でした。しかし実は旧約聖書の中には、すでにこの新しい神の国というものは救世主メシアと一緒に現れるということが、まあ、語られてきたわけです。ですからイエス様はこの後言われますけれども、聖書の専門家、律法の専門家であるニコデモ、あるいはパリサイ派の人たちは、イエス様が言っていることの本当の意味が本当は理解できるはずですよということを、まあ、イエス様は暗に言っておられるわけですが、まあ、残念ながらこの時人間的な考えにとらわれているニコデモさんは、イエス様の言われたことの意味がどうもわからなかったようです。ですから4節にあるですね、人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか、もう一度母の胎に生まれ入って生まれることができましょうか、まあ、自分でもそんなことないと思いながらも、そんなことしか言えなかったんですね。この、まあ、今新しく生まれると言いましたけれども、まあ、これは聖書の中にも書いているんですけれども、上から生まれるという意味にもなるんですね。上から、まあ、上からって何だろう、つまり神によって、神様によってということです。ですからもうお母さんのお腹からもう一度生まれるという意味にはもちろんなりませんし、この体ではなく、むしろ霊、魂が新しくされる、生まれるという意味で、実はイエス様はおっしゃっていたんだということがこの後明らかになってくるわけです。しかしニコデモはそのことがまだ理解できませんでした。ですから、まあ自虐的に、もうこんな年になってお母さんのお腹からもう一回生まれることなんかできましょうかと言っているわけですね。イエス様の言葉は絶望的な意味にしか取れませんでした。先生、あなたはそうおっしゃるけれども、じゃあもう神の国は見ることはできないと言ってるのと同じではないですか。私のような年寄りがどうやって新しく生まれることができるんですか。もう一度お母さんの中から生まれなさいと言ってるのと同じですねっていう、まあ皮肉で言ってるのかもしれません。しかしここでもイエス様は直接お答えにならないで、さらに言われます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。水と御霊によって生まれる、まあ、これはさっきイエス様が言われた新しく生まれる、上から生まれるを言い換えた表現です。でイエス様はわざわざこのように言い換えることによって、まあ、言ってみればこれはニコデモに対してヒント、理解するチャンスをお与えになっているのだと思います。そして自分の考えの間違いにまず気づくようにと期待しておられるわけです。自分の理解と常識にまだとどまっていたニコデモに対してイエス様は新しい方向性をお示しになります。何とかして目を開かせようとしているイエス様の思いがこの言葉に表れているように思います。私たちがどんなに努力して 求めて学んでも自分の考えや理解にとどまろうとする限り、残念ながら真理を知ることはできません。新しく生まれる、もう一度生まれるとは、この体が再び若返るようなことではなく、霊的な目が開かれること、さそしてさらにその先にあるのはイエス様にある新しい命に、永遠の命に生きることだ。それは私たちの努力や力では絶対にできないことです。ですからイエス様はあえて上から生まれるのでなければ、つまり上からの力、神様の御霊によらなければ決して新しく生まれることはできない、このことをニコデモに語ったわけです。この水と御霊によって生まれる、まあ、この言い方は実は旧約聖書にすでにいろんなところに現れている言い方でした。つまりここでもイエス様はニコデモに何とかして真理に気づかせようと語っておられるということがわかります。その代表的な箇所の一つを、今週の御言葉で書いておきましたけれども、エゼキエル書の36章26節をお読みします。エゼキエル36章26節です。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。まあ、このような御霊によって、あるいは水によって私たちが新しくされるということが、実は旧約聖書の預言者がいろんなところで語っています。ですからニコデモに不思議に思ってはなりませんと言われたわけです。新しく霊的に生まれるということ、それは決して新しいことを私が言っているのではないんですよ。すでに神様は旧約聖書で預言者たちを通して語っておられましたよ。まあ、しかしニコデモはどうもまだこの段階では混乱したままだったようです。彼が混乱したのは、自分はこんなことも知らなかったのかという、まあ、もちろんそれもあったと思いますけれども、やはりニコデモと、そして彼の仲間のパリサイ人たちが神の国に入ることはできないと、まずイエス様が言われたことをまだ引きずっていたと思うんですね。イエス様はもちろん入ることができないとはおっしゃいませんでした。でも新しく生まれることが必要です、霊的に新しく生まれることが必要ですと言われたわけですけれども、そのことを受け入れられない人にとっては、いやあなたはもう入ることができないよと言われているのと、まあ、同じだった。ニコデモはまだそのことを受け止めきれていなかったように思います。私たちはどうでしょうか。信仰に入る前にですね、教会に来ていきなりあなたは新しく生まれなければいけませんよと言われると理解できるでしょうか。え、そんなことが必要なんですか。私はもう心が満たされて幸せになれたらもうそれでいいんですよ、だから教会聖書の勉強に来たんじゃないですか、もう信仰はそれぐらいのものでいいんじゃないですかと、ひょっとしたら多くの人がそう言うかもしれません。でイエス様のもとへやってくる人々、教会にやってくる人々、まあ、みんないろんな動機でやってきます。まあ、必ずしも自分から来たというよりは連れられてきた方もいるわけですけれども、それぞれがまあいろんな気持ちがあるわけですが、イエス様はもう全部ご存知です。でもイエス様は来た以上は真理を知ることを願っておられるということです。イエス様は私たちが真理を知ることを、そして救われることを願っておられます。まあ、ニコデモに対するイエス様の言葉のようなことを今、例えばですね、私が今日初めて教会に来た方に対して言ったら、いやそれはつまずくんじゃないかな、もう二度と教会に来ないんじゃないかなと思ったりもします。実際多くの人が教会に来ても、あ、何か自分が願ってたこととは違うなと思ってイエス様のもとを去っていく、まあ一時的には去っていかれるかもしれません。でもそこでとどまって イエス様の真理の言葉に向き合い、そして自分もまた新しく生まれなければならないということを知った人は、神様の愛を本当に知ることになります。そして救いを受けることになるわけです。ニコデモは困惑しながらも、少なくともまだイエス様との対話を続けていました。これが大切だったのではないかと思うんですね。もしここで、いや、あなたのことを先生と思ってたけれども、何めちゃくちゃなことを言っているんだ、もう私は帰ると言って、もし帰っていたら、ニコデモは真理を知ることはなかったでしょう。しかし一見するとイエス様の拒絶するような言葉にも、そして困惑しながらも、ニコデモはイエス様との対話を続けました。そんなニコデモにイエス様がさらに大切なことをこの後お話になるわけですけれども、そのことはまた来週お話ししたいと思います。今日は本当に新しく生まれなければならない、そのことについてお話ししました。お祈りしましょう。